神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
今日はサンテレビの報道制作局の局次長をしてはります、門前、義康さんに来ていただきました。震災当時、本当報道する立場としては、あれも映したい、これも映したい、これも聞きたい、いっぱいあるんですけど、そこはやっぱり自制せないかん部分もあるんじゃないかという、話を今門前さんにしていただいたんですが、どうですかね、門前さんご自身も自分でいろんな取材してこれやりたいねけど、やっぱりこう抑えられた、抑えないかんかったとか、いろいろあると思うんですけども、そこら体験ちょっと聞かせてもらいたいんですが。
そうですね、発災直後というのはどんどん取材はしていったんですけれども、先申し上げたみたいに、やはり一番大事なのはその生活情報という中心にですね、こうそれを出していかないといけないということで、いえば今の段階ではこの大事なその取材のその情報であるんですけども、それは出さずに、そのまず生活情報というようなことでですね、なかなかその他社に比べて、そういう取材したもの、直接取材したものが映像として、出せなかったというのは、当時最初の頃はありましたですね。
やっぱ歯がゆい思いはしました。
ありましたね。私たち記者もありましたし、デスク記者もありましたし、やっぱり特にカメラマンなんかはね、直接現場に行って自分が回した映像がありますので、これで何か訴えられるはずだというのがあるんですが、それがやはりそれよりも優先して生活情報だったということがありましたのでね、その辺は、ある種のジレンマはあったのはありました、
ね、どうでしょうね、そういう大変なこの体験をすることによって、例えば門前さんご自身がその震災前と震災後でその報道の在り方に対する考え方というかな、変わったというようなことありますか。
取材といいますか、仕事の面では全部変わったと言っても、過言ではないんですけど、そうですね、このテレビのこう仕事でもそうなんですけどね、よく言われたボランティアが、元年と言われたんですが、そのボランティアというものがよく言われました、その何か他のことをすることが、自分のやってることと他のことをやることがいいんだと言いますか、ボランティアだというのがありましたけど、僕はそうじゃないんではないかというふうに思うようになりましてね、例えば炊き出しと言った時にですね、学校の先生が炊き出ししなくてもいいんじゃないか、で板前さんが炊き出しをしてくださると大変おいしい炊き出しができるんじゃないか、で学校の先生は心のケアをしてくださったらいいんじゃないか、でそういう意味ではそのメディアのこう人間はですね、そのメディアというこうこれまでやってきた仕事がですね、生かせる何かこうボランティア的なものがあるんではないかと、考えたんですけど、そうするとそれがまたぐるっと回って、じゃあ普段の仕事もですね、そういうそのある種そのもっと社会とその自分一人一人がこう関わっているという実感を持って仕事に関わるとですね、また違う放送といいますか、報道というか、それはできるんじゃないかなというふうには感じるようになりましたね。
いや確かにね、これは私事、自分のことになってちょっと申し訳ないんですけど、僕自身もやっぱりこんな仕事してまして、で FM ワイワイができるという話聞いたときに、やっぱり僕がボランティアでできるのはもう喋ることしかないんやと、僕はほんまはっきり言って、この辺りもう焼け野ヶ原でしたよ、でそれ木切って道土運んですんのもええかもしれないけど、僕ら足腰弱いから口は足したけどやしゃあかんで、それやったらそんなん帰って邪魔になるから、と思ってたこと、今おっしゃったことな、やなと思ったりするんですね。
私もそういう意味では直接その報道とかニュースとかドキュメンタリーとか、そういう枠の以外の、私が、これまで勤めてきて、いろんな仕事でですね、少し専門的なものがあるとしたら、それを何かの形でお役に立てないかなということでですね、 まあ、動いたことは、まあ、ありましたし、またそれが、逆にまたそれがニュースになっていったりですね、
そうそうそうそう、
お付き合いが始まって、それがまたニュースにさせていただいたりとか、
そういうことですね。
そういうのは、今までとはそういう違う接点が生まれたなとは、自分では思ってます。
いや、おっしゃる通り、僕もここの局でいろんな人に会って、普段そのいわゆるその大きな局とか、そういうところであのゲストで来ないような人の話を聞くわけですよ、これが非常に肥やしになりますね。
そうですね、
はあ、
そういう意味では今まで取材に行ってて出会ってた方とまた違う出会い方があるんです ね、
はい、そうですね、
きっと今まで出会ってなかったんではないかというと語弊があるんですけど、
ね、そうですね、だからボランティアというのは本当一方的にあのこう労力を奉仕するとか言うんでなしに、またもらえるものが多いという感じがしますね。
そうですね、本当にさせていただいてるというか、してるんではなくてという、ね、ことですね。
あの仕事の面ではそうですけど、あの私生活の面でもやっぱり変わったなと思うようなことはあります？
まあ、いろいろ、まあ、変わったんですけど、まあ、自分自身があの、まあ、こういうテレビという仕事ですので、今までなんかこう自分なりに表現みたいなものはしてたと思ったんですけど、あの全くその、この震災でですね、自分がこう何も自分のことを表現してなかったなと思ったんですね。それはあの週刊文春で当時あの亡くなりましたが、川柳作家の時谷慎子さんが川柳を、まあ、募集をされまして、震災のですね、それであのそれに、まあ、もうその時はもう迷わず応募しまして、
いや、
まあ、
ごめんなさいね、
はい、
前応募したいって、その前から川柳は作ってたんですか？
いやいや、全くもう読んだことはありましたけど、その川柳とか
人の作ったんや読んどったけども、はいはいはい、自分で作ったことなかった。
もう一切なかったです。
だそれがその週刊誌で、ね、慎吾さんのあれで、
でそれ知りまして、で慎吾先生が、
うん、募集してるん
で、はい、でそれでちょうど先生があの新しい川柳誌を作られるところでして、うん、その創刊号に、うん、あの震災区をですね、あの募集されまして、それに、まあ、トークと言いますが、
それピンときたんでしょうかね。やっぱり今まで作ったことないのがそんな急に出そうと思わへんでしょ。前言うたら、
まあ、そうですね、なんかあの時のやはり震災で
やっぱハイになった
とか、そうかもしれませんし、何か、なんかね、皆さんそうですけど、こう生きてるってなんだろうかとかね。
ここにその時のなんかあの文章みたいなのがあるんですけども、この門前さんが作った川柳が、冬の雲、仮設の窓にちまちょごり、
はい、
これが通ったんですか？
あ、そうなんですね。
へー、なかなか、しかし切れすぎる感じやけどこれスッと出てきました。
その時はですね、あのその募集の記事を見まして、まあ、私も現場に戻あの取材に戻ってまして、うん、ずっとちょうど仮設住宅が、あのできる頃でして、ちょうどこの永田区でしたけども、中で、
はい、
そのままの、あの風景ではありませんが、やはりあの在日の方の取材をさせてもらって、やはりそ の, あの部屋にですね、かけてあったんですね、ちまちょごりがですね、鮮やかな色がですね、まあ、なんかすごくその時に、その震災被災ということを実感をしたのがですね、大変強烈に記憶にありましてね、それが、まあ、ちょっと
スッと出てきて、
スッと、はい、その時はですね、
それが時谷慎吾さんの目に留まったわけですね。
はあ、あのそうですね、
と震災というもんが、あの門前さんの文学の目覚めになったわけ。
文学と言われると
それから今も作ってはるんですか？
はい、今もあの、はい、読ませてもらってます。
そういうことあるんやな、やっぱり、
そうですね、自分はもう全然そういうところとは無縁やと思ってましたね。
いやいや、でもいいですね、そういうことで一つあの仕事 でない他のところでパッとこう入っていけるという空間というかな、できるということはいいことですね。
そうですね、
この番組ではですね、震災体験された方、その体験を通じてこれから、まあ、起こるかもしれない、まあ、多分起こるであろうと思われている大きな災害がありますが、それについての震災の教訓というか、いざの時にはこうしたらええんちゃうかというようなことで、プライベートでも結構ですし、仕事通じてでも結構ですけど、なんかあのこうしたらええんちゃうかようなことあります？
そうですね、やっぱり今もその新入社員うちも入ってくるんですが、まあ、小学校、だったというふうなことで、まあ、当時の映像を見てもらったりするんですけど、やはり本当に当時の状況様子をですね、まずいろんな手段方法で 知ってもらいたいなと思いますし、そのためにはメディアもいろんな形で発信し続けることだろうと思うんですね、うん、で私どもの局でも報道ではですねずっといまだに特集を出し毎週出し続けてますし、ポイントポイントではドキュメンタリーでもやってるんですけれども、そういうふうなことを、それからやはり地域でもできればですねお祭りとか自治会のいろんな催しとかあると思うんですけども、そういう時に何かその災害、地震だけに限らずですね、災害という一つの目線といいますか、テーマといいますか、それをこう堅苦しくなくてもいいと思うんですね、柔らかいタッチでいいと思うんですけども、何かこう一つ持って、そういう催しを作っていただけると全くコミュニティが変わってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。
そうですね、あれオリンピックの選手の朝原さんが参加していわゆるそのオリンピックみたいな感じで五輪みたいにしてこうショーを作りながら、普通その防災の体動かすいたらバケツリレーとか、まあ、そんなタンカー作ってとかそんなんだけやりますけど、そうでなしにもっと楽しみながら、そやけどひょっと考えたら防災につながってるということをやっておられたりしますけど、それ大事なことか分かりませんね。
そうですよね、うん、だからそういう意味では具体的に何かこう動いていくということで、逆にコミュニティが出来上がると思いますので、具体的なプログラム、はい、これをぜひ、こう作っていくことが一番大事なんだろうなというふうに思います。
なるほどね。ここの FMYY はいわゆるコミュニティ放送、本当に地域の放送局で、サンテレビもまあ兵庫県というのをまあ一つの地域にしてるんですけど、さらに小さい地域でやってるんですよね、はい。こういう小さいところでやってる局に対するなんかアドバイスみたいなのあるでしょうか。
ここももちろんホームページでですね、はい、発信されてまして、そういう意味では全世界に発信されてると思うんですね、うんうん、だからそういうこの新しい時代の新しいメディアをもう十分にこう活用していっていただいて、本当に世界中にこの発信をいただいて、また発信してるということもこう他の手立てでも知らしていく、うんうんうん、やっぱりちょっとでもたくさんの方に聞いていただくには、やってるよということをどう発信するかということも大事だと思うので、その辺の工夫がいるんじゃないかと。もちろん私どもそうですけども。
そうですね、はい、共通項は見つかってきました、はい、はい。いや今日は非常にいい話聞かせていただきました。ありがとうございました。本当に
ありがとうございました、
というわけで今日はサンテレビの主催当時もですね、報道さんとしていろいろご苦労がありました門前さんにいろいろ話聞きました。我々、メディアに関わっている人間としては、大きな局であろうが小さい局であろうが、今の話では本当共通点というのに下につながるも一緒やったなというふうに、感じたわけです、さて、11月あと12月一月ということですけども、風が流行っております。皆さん体気をつけてお過ごしください。それでは今日はこれぐらいで、さよなら。